平和運動をしよう第5回目ですね。ちょっと中休みというか、中まとめというかですね。戦争が終わった後はですね、結構左翼を中心に平和運動というのはかなりありましたね。もちろんデモみたいのもありましたし、それから社会党と中心とした国会の論議もありました。それからまた学校とかですね、文化人とかそういう人たちの論述もあり、また平和の本なんかも随分ありました。まあ、それが70年経ってかえって現在の方がずっと戦争の可能性が高いんですけども、まあ中国の台湾侵攻なんていうのはあるかもしれなくてですね、これに対してアメリカも応じるでしょうから、まあ日本が戦場もしくは戦場に近い状態になるっていうのはもう非常に近々に迫っているとも言えるんですね。しかし現在の日本というのはもう平和運動をするファイトもなくなったのかもしれませんが、まあ、今平和が非常に衰えております。この機会にですね、やっぱり平和運動をしたいというふうに私は思ってるんですね。それでしかしこれまでの平和運動はただ憲法9条を守ろうとかいう非常にこう、まあ、レベルが低いったら悪いんですけど、今までの戦争の歴史とか戦争をどうやって止めてきたかというようなことをほとんど、まあ、考えに入れずにですね、非常に感覚的にただ軍隊を持たなければ平和になるとか言ったらですね、そういった議論が多かったわけですね。で、平和っていうのはもう一応こうどういうしたら平和に近づくのかということはもう大体分かっておりまして、一つはですね、軍備なんですね。軍備均衡なんですね。軍隊がいない国は必ず戦争に巻き込まれます。これは日本の憲法第9条の議論とは全く正反対なんですが、まあ、歴史的に見ればですね、軍備を持たない国はもう必ず、ほとんど必ずですね、間違いなく戦争に巻き込まれるんですよ。というのはまあ人間としては当たり前なんですけどね、戦争がなぜ起こるかっていうと、他人の土地を取りたいからっていうのがまあほとんどなんですね。今度の台湾もそうですが、中国が台湾の土地を取りたい。まあ、時々中国みたい、現在の中国のように膨張主義の国ってのは時々現れるわけですね。だからチベットを取り、ウイグルを取り、内モンゴルを取り、満州を取り、満州っていうのは本当は中国じゃありませんからね。これは万里の長城がよく表してるんですけど、万里の長城っていうのは北京のすぐ北にですね、車で30分ぐらい行ったところに万里の長城があるんですが、万里の長城っていうのは中国、シナですね、が満州は別の国ですよっていうことを宣言した。これは2回宣言してるんですね。1回目はまあ大体西暦0年ぐらいっていうか清の時代ですから随分古いんですけど、もう一つは、日本では徳川の時代ですね。徳川時代に明という国が中国にあったんですが、その時に全面的補修をしてますので、まあ、その意味では中国人の総意っていうのはですね、中国は万里の長城までですよと、まあ、国境をですね、陸の上に作ったわけですから、あれは。しかし満州を取る、まあ、1978年にはベトナムに戦争を仕掛ける、まあ、今度台湾を取るっていう、こういう膨張主義の国が来るんですね。そうするとそれに対して平和を守るためには、まあ、できれば対等な軍備がいるんですね。全然軍備がない、なくてすぐやられちゃったのがチベット、それからウイグルはまあロシアとのソ連との関係もあったんですが、まあそうですね。ですから軍備を持ってないっていうことは容易に戦争になるんです。それはまあ当たり前ですね。相手にとってみれば軍備がないんですから、取りたいという気持ちがなければもともと平和も戦争もないんですからね。ですからまあ、軍備がないとすぐ襲われる。だから日本みたいな国がですね、現在まで平和で入れたのは別に憲法9条があったからじゃなくて逆なんですよね。アメリカ軍が駐留してたからなんですよ。やっぱ今でも駐留してますけど、アメリカ軍の駐留というのはやっぱりかなり強力ですからね。軍備としては相手の軍備が結構あって自分がやられるかなと思いますと、やっぱり戦争は思いとどまるんですよ。人間とはそのぐらい単純なんですね。第2の条件はやっぱり技術なんですよね。技術が優れているところ、まあ、勇気って言ってもいいんですけど、技術、まあ勇気は軍備に入れるか技術に入れるか難しいんですけど、相手の技術が相当高いとですね、やっぱりそこを攻めるっていうのは相当難しいんですね。例えば刀しか持ってないところが鉄砲を持ってるところに攻めかかるとですね、大体負けるんですよ。鉄砲を持ってるところが大砲とかですね、そういうのを持ってるところに攻めるとやっぱり負けるんですね。ですから まあ、技術というのは非常に重要で、まあ、大体1600年ぐらいにですね、有色人種の国のほとんどがヨーロッパの白人のですね、植民地になったというのはやっぱり技術の差だったわけですね。主に技術の差だったんですね。だこれは非常に大切だと。今で言えばミサイルのこのミサイルを敵が打ち上げた時に、その軌道を狂わせる IT 技術なんかがあるとですね、もうそれだけで攻めてこれませんよね。まあ、一番極端には私が開発した方がいいんじゃないかって言ってるのは、中国でミサイルを打ち上げると中国に落ちるとそういうふうになるとですね、もうちょっと打ち上げられませんよ。だからそういう技術的なね、進歩、まあ、そういう進歩ってあるんですよね。鉄砲とか機関銃とかですね、あれですね、戦略爆撃機とかこういったやつが大きな技術なんですね。まあ、今で言えばミサイルを中国が打ち上げたらそれが中国に落ちてしまうというような技術ですね。そういうコントロールする、そういうのがまあ平和の条件になりますね。それから第3番目はやっぱり運動なんですね。やっぱり世論というのは人間にかなり大きな影響を与えますので、やっぱり運動してですね、活動して、国連にも行ってですね、原爆の恐ろしさとか戦場規定、僕は戦場規定というか戦場規制ですね、丸腰の人を狙わないと、これぐらいはいけるんじゃないかと思うんですよ。丸腰の人を狙わない、お前は卑怯だ、丸腰を狙うのは卑怯なんだっていう道徳をもう一回持ち上げればですね、ミサイルはなくなります、核爆弾もなくなりますね。戦術核っていうのはなくなりますね。 戦略核ってのはなくなりますね。戦略核っていうのはもう付近まで全部潰してしまうのが戦略核ですね。戦術核となりますと、例えば相手の戦車軍団だけをやっつけるということになりますので、これはまた議論があると思うんですね。つまり丸腰の人を殺さないというのはもうこれ人類始まって以来の道徳で、それが破られたのはこの前の第二次世界大戦ぐらいなもんなんですよ。ですから、丸腰の人を狙って殺すというのはもう本当に80年前にできて70年前に終わったっていうもんですから、これぐらいはね、徹底的に国連で議論して丸腰を狙わないって決めただけでミサイル、戦略核、これ全部なくなりますからね。非常に平和に貢献できると思うんですね。もちろんあと核兵器とかそういうものはここでまあ平和運動しようの1から4まで話してきたことなんですね。ただ一番の問題はやっぱりね、平和の基礎は文化なんですよ。これはどうしてかっていうとですね、歴史的にはどうなのかっていうと、私が最近よく言ってる力ずくではない文化を持っている日本はですね、力ずくの文化を持っているヨーロッパと比べて戦争の数がもう一桁以上違うんですよね。日本は外に攻めてるのは3回とかですね、イギリスは300回とかこうなってますんでね。したがってやっぱり平和の基礎は文化である。その文化でやっぱり戦争を避ける一番大きな文化は力ずくはしないってことですね。軍隊が強いから攻める、それからお金があると偉い、東大を出てたら偉いっていう、こういう力があるのを偉いと思うっていう、この文化がいけないんですね。まあ、日本の場合は力があっても威らない、力があっても強くない、まあ、その象徴が天皇陛下ですからね。私はまあ天皇陛下になられる方は大変に恐縮なんですが、やはり日本はですね、力ずくではない社会というのを現実的に示すためにやっぱり天皇陛下におられた方がいいかなと。天皇陛下は軍隊がいなくても、これ明治時代のことしか勉強してない人はですね、天皇陛下の後ろに軍隊がいるじゃないかって言うんですけど、そんなことはなくて、ずっと2000年間、一応基本的には天皇は軍隊に守らせたわけじゃなくて、日本国民の尊敬心で守らせた。これはまあ素晴らしいですね。それから男性よりか女性を上に置くというね、そういう文化ですね。これもまあ女性はオールマイティー、何もしてもいい、男性は軍事と農業と、記録文書の作成、まあ、これ現在もう少しいじってですね、変更して男性と女性の、役割をきちっと示すと、女性の方が上であると。これも力ずくだったら男が上ですよ。だけど日本は力ずくでない文化ですね。だからそれはもうそうですね。死の交渉なんていうのも、いろいろ死の交渉は最近なかったとかあったとかいう議論ありますけど、そういうことではなくて、 武士というのは腕力では上ですよね、刀持ってますから。だけどその人は金は扱わせない、つまりお金を持ってるってことと、腕力があるってことを分離したのが、まあ、士の交渉ですね。これもやはり日本の素晴らしい文化で、まあ、一つはこの平和というのを守るときに基礎的な軍備とか技術とか平和に対する運動っていうものをよく頭に入れた構造の、平和運動をして、さらにその一番底にあるものは力ずくでない文化、これはもう日本、あの世界で日本だけなんでね、やっぱり日本が平和運動の先頭を切ると、まあ、日本がですね原爆を移されたからとかいうのもそうですけど、やはり一番日本がですね平和に対して活動しやすいのは、日本だけが唯一世界で、力ずくでない文化という元で過ごしてきた。いつも言うように、まあ、天皇陛下はほとんど兵隊誰もいないで京都のなんか平屋建てのところに住んでおられた。その時に織田信長が大勢の軍隊を連れてくる。その織田信長が、力がものすごく強い織田信長が何の力もない天皇陛下にははーっと平伏すると、これがやっぱり力ずくでない日本の文化である。旦那が結婚したら、妻の派遣労働者となって外に働きに行き、外で稼いだものを全額妻に渡す、これも力ずくでない文化なんですね。会社もそうですね。従業員が従業員のための会社、株主はお金を払ってはくれるけども、それは援助してくれているのだという文化ですね。従業員のための会社ですね。今は、株主のための会社になってますけども、これは力ずくの文化だからお金が力だっていうんですけど、日本は違うんですね。その会社に貢献している従業員が力だと、まあ、そういう、まあ、力ずく、力だとおかしいけど、力ずくではない文化と、まあ、いうものを日本が標榜して平和に向かっていきたいと私はそう思います。かなりの賛同者が僕はいるんじゃないかと思うんで、賛同者で心を合わせて平和に対して進んでいきたいと思ってます。